昨年9月30日に中国河北省で直径50メートル、深さ15メートルから20メートルの超大型のシンクホールが発生しました。工場の建物の中で寝ていた勤労者の16名が地面の中に消えてしまうという事件がありました。事故がありました。シンクホールは地下に空洞が生まれ、その中に地面が落ち込む現象です。シンクホールが恐ろしいのは、いつ、どこで、どれくらいの規模で発生するか予測できないことのみならず、その上、一瞬にして起きるため、シンクホールの上にあった構造物や人は何の対処や準備もできないということです。シンクホールは大きく3つの原因で発生するそうです。1つ目は、石灰岩地帯で水に溶ける性質を持った石灰岩が長期間にわたって雨水や地下水に溶け出しながら地下に空洞が生まれ、その空洞が地表面の圧力に耐えきれず地面が崩れ落ちる場合です。2つ目は、地下鉄工事や金鉱開発、炭鉱開発の時に過度な掘削で生まれた空間のせいで工事現場が崩れ落ちる場合です。3番目は、地下水を使用するために地上で水を吸い上げた後に地下に生まれた空間で地面が崩れ落ちる場合です。先日の2月12日にもアメリカ・ケンタッキー州に位置する GM スポーツカーコルベット博物館の床に直径12メートル、深さ9メートルの大きさのシンクホールが発生し、展示中だった自動車8台が地面の中に消え失せてしまいました。グアテマラでは2010年に直径30メートル、深さ60メートルのシンクホールが発生して、3階建ての建物を含み4棟の家が地面に吸い込まれ、2007年にも深さ100メートルのシンクホールが発生し、24棟の家が地面に吸い込まれる出来事がありました。我が国もシンクホールからは例外ではありません。2012年2月にインチョン地下鉄工事現場で直径12メートル、深さ27メートルのシンクホールが発生しました。2008年にはチュンボク、ウムソンで、2005年にはチョンナンムアンでもシンクホール現象が起こりました。すべてのシンクホールの共通点は、その出発点は内側、地下にから始まるということです。石灰岩が雨水や地下水に溶け出すのも内側で起きることであり、地下鉄工事や金鉱や炭鉱開発も地下で行われることであります。地下水を過度に吸い上げ、空洞が生まれる場所も地下です。それで外側と同じくらい重要なのが内側です。内側がガランと開いていたら、その上に外側は立ててはいられません。人生も外側より内側が正しく永遠のもので満たされていて、初めて人生のシンクホールがあまり生まれなくなります。今日の本文は、私たちの人生がシンクホールに出会った時に誰が私たちの人生を保護してくれるのかについてよく語ってくれています。今日の本文11節がこのように証言します。私はすぐに来る。あなたの栄光を誰にも奪われないように、持っているものを固く守りなさい。主はフィラデルフィア教会に、持っているものを固く守りなさいとおっしゃいました。 数週間の間見ていきましたように、フィラデルフィア教会が持っていたものは目にも見えないほどの大きさや影響力がほとんどなく、無視してもいいくらいの小さな能力だけが持っていました。しかし、たとえ人々の目にはいくら小さく、いくら子細に見えても、主はそれらを通じてもすでにお与えになった王冠を守れるようにしてくださるお方です。私たちが持っているものを固く守らねばならないのは、持っているものを固く守らなければ誰かに私たちが受けた王冠を譲り渡すことにもなるからです。聖書には、持っているものを固く守らなかったせいで自分の王冠を他の人に譲り渡す例が少なくありません。双子のうち兄として生まれたエサウには長子権がありました。それは弟のヤコブより遺産を多くもらえる権利があっただけではなく、祖父のアブラハム、父イサクから受け継がれてきた約束の子孫になることです。のみならず、自分の後代にも神様の約束が続き、幸せの通路になる栄光の結びの輪です。しかし、エサウはそれを大切に思いませんでした。狩猟から戻ってきて疲れと空腹に陥り、ヤコブが作った豆の煮物に長子の正当性を売ってしまいました。エサウはその豆の煮物のせいで、強く固く守るべき長子権という王冠を手放してしまいました。このようなエサウの行動を聖書は馬鹿げている、罪深いと言います。ヤコブの12の息子たちの中で長男はルベンでした。しかし彼は欲望に勝てず、父の妾のビルハを犯すというとんでもないことを犯してしまいました。彼もまた長子権という王冠をヨセフに渡してしまいました。イスラエルはソロモン王の死後に南北に分裂しました。南側のユダには20名の王、北側のイスラエルには19名の王がいました。そしてサウロ、ダビデ、ソロモン合わせて全部で42名の王がいました。その中で初代王がサウロでした。一つの国にたくさんの王がいたとしても、初代王は一人しかいません。その栄光の席をサウロが占めました。神様は預言者サムエルを通じてサウロ王に、アマレクに属する者はすべて滅ぼせと命令を下されました。しかしサウロはアマレク王が王アガグと羊の群れと牛の群れの中からもいいものと最も肥えた動物と良さそうなものは何でもすべて惜しく思い殲滅できず、ただ使いようのない価値のないものだけを選び滅ぼしました。サウロ王は表面的には従順に見えましたが、内面的には不従順でした。これをご覧になった神様は、私がサウロ王を立てたことを悔やむとおっしゃいました。これは神様が失敗したという意味ではなく、サウロの不従順をそれだけ神様が残念に思われ悔しがったという意味です。それにもかかわらず、サウロ王は自分がよくやっていると思い、記念碑まで 立てました。このような不従順を叱る預言者サムエルに、サウル王は神様に祭事を執り行うための戦利品だと言いました。しかしそれは事実ではありませんでした。サウロが戦利品を得たのは神様に祭事を執り行うためではなく、民を恐れたからでした。サウロはアマレクの戦争で得た戦利品を固く握りしめました。しかし実際固く握らねばならない神様の御言葉を捨ておいてしまいました。それで彼の頭の上にあった王冠は息子ヨダンに受け継がれず、ダビデに渡ってしまいました。イエス様はこの地で肉体を持った人間として33年だけ生きられました。神様が全世界を創造なされた後、今までどれほど多くの人々が生まれ暮らし去っていったでしょうか。この長い歴史の中でイエス様が人間として生まれ生きてきた時代に生まれることは確率的にとても希薄なことです。その中でも現在の基準で世界150番目の面積の小さな国であるイスラエルに生まれるのはどれほど稀な確率でしょうか。それでもイエス様の十二弟子の中の一人として証明を受けた人間がイスカリオテのユダです。そんな恩恵に欲した彼が欲に駆られて銀30両で首相を売ってしまいました。それで彼の頭に書かれていた弟子と使徒という王冠はマティアに移ってしまいました。エサウとルベン、サウロ、イスカリオテのユダの全員は自分たちの人生に生まれた不信、情欲、不従順、欲望という真空ホールに落ちてしまいました。そして自分たちの王冠を奪われる悲劇的な人生を生きてしまいました。それで私たちも、私たちにないものを得るために東方清掃するよりも、すでに主がくださり持っているものを大切に思わなければなりません。それが財貨であれ、才能であれ、関係であれ、品性であれ、家族であれ、それが私たちが受けた斧として大切に思わねばなりません。主はフィラデルフィア教会に向かってこのように約束されました。12節前半がこのように証言します。勝利を得る者を私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。紀元後17年。小アジアに発生した大地震によりフィラデルフィアはもちろん10以上の都市が焦土化しました。しかし他の都市は一度で終わりましたが、フィラデルフィアには余震が続きました。それはフィラデルフィアの人々に大きな恐怖となりました。それでフィラデルフィアの人々は余震が続く間、自宅のある市内に戻って落ちてきた石や木に当たって被害を受けないように、都市の外へ掘っ立て小屋を建てて暮らしたりもしました。また市内にいても、少しでも余震を感じた時は市外に出て行きもしました。外に出て行くといえば、私にも思い出すことがあります。1990年7月にフィリピンの首都マニラに行ったことがあります。その時北方のルソン島のバギオで 震度 7.7 の強震が起こり、2000名に近い人々が命を失いました。自分がいたマニラとこのバギオは250km も離れているにもかかわらず、地震をはっきりと感じられました。私がソファーに座っていたのですが、誰かがソファーを後ろにぐっと引っ張って離す感じでした。振り返ってみましたが、誰もいませんでした。その瞬間、横に座っていたフィリピン人の顔が青ざめて、地震だと叫びました。私も彼の後ろについて出て行ったところ、たくさんの人々が天に向かって手を挙げて泣き叫んでいました。一瞬私は主が来られたようだと思いました。こんなことはフィラデルフィアの人々にはとても慣れたことでした。こんな状況の中で生きていくフィラデルフィア教会の人々に、勝利を得るものを柱にしてあげようと約束なされました。ところで、単純に柱にならせてあげようとはおっしゃらず、私の神の神殿の柱にしてあげようと約束なさいました。人間が建てた柱は、木で作ろうが石で作ろうが、さらに鉄で作ったとしても、いつかは腐り腐食し、錆が出て結局は崩れ去ってしまうものです。しかし神様は永遠なるお方であるので、神の神殿の柱も永遠であり、何に対しても崩れません。このような約束は、地震の気配が感じられるたびに家の外に、都市の外に出ていかねばならなかったフィラデルフィア教会の人々には大変な慰めになったことでしょう。私たちの教会の2007年の標語が、ヤキンとボアズでした。ソロモン王はイスラエルの子孫に信仰の中心点を与えるために7年をかけ神殿を建てました。神様は一つの空間に閉じ込めることのできない無所不在なるお方ですが、イスラエルの子孫がその空間の中で神様との交わりを通じて、神様がどんなお方なのかを深く心に刻みつけることを望みました。ソロモン王は神殿の前面に35アンマサイズの2つの王道の柱を建てました。1アンマは肘から中指の先までの長さで約45センチです。それで35アンマは約15メートル75センチです。そして柱の上の部分に5アンマ約2メートル25センチの中塔を載せました。それで王道の柱の長さは40アンマ約18メートルにもなりました。その柱の右側の柱の名前がヤキンで、左側の柱の名前がボアズでした。ヤキンの意味はその方が建てられる、ボアズの意味はその方に能力があるです。イスラエルの子孫は弱きことこの上ない人々でしたが、能力が高い神様が建てられるなら、いかなる人も何者も崩すことができないという意味です。たとえいくら小さい能力しか持っていなかったとしても、それを通して主の御言葉を守り、主の名前に背かず勝利を得るものになるならば、神様の神殿の柱になり、永遠に出ていくこともなく崩れもしない恩恵を享受することになります。もし自分自身が大きな能力を持っていたとしても、 それにより頼み、世俗的な価値観に従って生きていくことになるならば、ある瞬間に人生のシンクホールに落ちて全てが崩れてしまうことを経験することになるでしょう。フィラデルフィア教会への主の約束はこのように続きます。12節後半がこのように証言します。私はそのものの上に私の神の名と私の神の都、すなわち神の元から出て天から下ってくる新しいエルサレムの名、そして私の新しい名を書き記そう。フィラデルフィアの人々は新しい名を持つということがどういう意味か、名前を記録するということがどういう意味かをよく分かっていました。フィラデルフィアが地震で破壊された時に、ローマの二大皇帝のティベリウスが莫大な復旧費を支援してくれて復旧できました。その支援に対する感謝でフィラデルフィアは一時期ネオカイサリア、カイサルの新都市と名前を変えたことがありました。また六大皇帝ベスパシアヌスの時にも復旧費の支援を受けてから感謝を込めて名前をフラビウスに変えたこともありました。フラビウスはベスパシアヌス皇帝の姓でした。またフィラデルフィアである人が公務員として国家に大きく寄与したり、公共の事業家として立派な業績を残したり、司祭として生涯を忠誠心で奉職すると、彼らの死後に神殿の中に新しい柱を立て、彼らの名前と彼らの父の名を刻み入れることで彼らを追慕しました。当時フィラデルフィアの別名が小さなアテネだったので、フィラデルフィアにはたくさんの神殿があったことでしょう。そしてさらに多くの神殿の柱があったことでしょう。またその柱にはいろんな人々の名前が刻まれていたことでしょう。しかしその神殿と柱はすべて崩れ落ちてなくなってしまいました。その柱が崩れ落ちながら、そこに記録された名前もすべて一緒に消えてしまいました。今小アジアの聖地巡礼に行き、フィラデルフィアの地域を訪問してみますと、6世紀の頃に建てられたビザンチン教会に使用されていた建物の柱が3つだけ残っています。しかし主は私たちの名前を神殿の柱に刻んであげようと約束はなされず、私たちを神殿の柱にしてあげようと約束なさっています。そして神殿の柱になった私たちに神様の名前と新しいエルサレムの名前、イエス・キリストの名前を刻んであげようとおっしゃいます。父なる神様が永遠なるお方で、新しいエルサレムが永遠の都市であり、御子なる神であらせられるイエス・キリストが永遠なるお方であるので、神様の神殿の柱になるということは永遠の約束ということになります。これが私たちの喜びであり、自慢であり、感謝の感謝です。この世はいろんな種類の地震とシンクホールがあふれている場所です。堅固に見える建物が崩れもします。観光地で自爆テロにあったりもします。貧困と疾病などの重みに耐えられず、自らの命を絶つ人々の気の毒な頼りに私の心が崩れたりもします。私たちが住む世の中を振り返ってみますと、政治も社会も 教育も福祉も外交も家庭もどれ一つ堅固なものはありません。だからといって私たち自らが柱になれるのでは決してありません。自分が自分の力で自ら柱になろうとした時にはいくらも経たず地震に揺さぶられ崩れシンクホールに落ちてしまうだろうからです。しかしこの世がいくら揺さぶられようとも、いくら人生に穴がたくさん開けられようが、私たちに希望があるのは私たちに勝たせてくださるイエス・キリストがいらっしゃるからです。このお方が私たちの人生と信仰の礎、岩になってくださいます。この岩に人生を立てていけば、いくら大きなシンクホールといっても私たちの人生がそこに崩れ落ちたり吸い込まれたりはしません。なぜならば私たちの人生の礎になられる主は永遠なる岩であらされられるからです。またこのお方が私たちの人生と信仰の耐震設計者だからです。このお方が引かれた図面の通りに、このお方がおっしゃる通りに人生を組んでいけば、どんな地震に決して崩れ落ちることはなく、どんな津波にも飲み込まれないことでしょう。なぜならば私たちの人生を正しく組み立てていくようになされるお方が永遠なる耐震設計者であらせられるからです。私たちが今はたとえ取るに足りないように見えても、小さく思われても、永遠の岩であらせられる主の上に人生を立て、永遠の耐震設計者である主が描かれた通りに人生を建築していくならば、私たちは神様の名前と新しいエルサレムの名前、イエス・キリストの名前が刻まれた永遠の柱になることでしょう。そしてこんな私たちを通じて、この世は生きていくだけの意味と価値のある場所になることでしょう。お祈りいたしましょう。主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。父なる神様、私たちの人生を振り返りますと、私たちの人生には大小のシンクホールがたくさんあり、私たちの人生を揺るがす地震のような出来事も少なくないことを告白します。そんな時私たちはよろけたり倒れたりもしますが、完全に打ち捨てられなかったのは神様が私たちをつかみ支えてくださったからであることを告白します。また時には私たちの人生が完全に崩壊したようであっても、神様が再び立ててくださることで今まで来れたことにも感謝申し上げます。私たち皆が神様が私たちにくださり得たものを固く守ることで、私たちの王冠を奪われないようにしてください。神様がくださらなかったものを得ようと東方清掃して人生が崩れないように、エサウやルベン、サウロ王、イスカリオテのユダのように自分の欲望に打ち勝てず王冠を奪われる悲劇の主人公にならないようにしてください。父なる神様、私たちのように不足してどうしようもない存在を神様の神殿の柱にならせ、再び出ていかなくてもよい恵みをお与えくださり感謝いたします。私たちの人生を自ら組むことはできませんが、神様はお組みになられるお方であることを忘れないようにさせてください。またこの世は揺りを動かされるところなので、またシンクホールが多いところなので、この世を見るといつも絶望せずにはいられません。 挫折するほかありませんが、永遠なる岩であらせられ、永遠の耐震設計者である主によって希望を持ちます。願わくば私たち皆が永遠の耐震設計者である主の作品になりますように、他の人々を礎であらせられる主に導く小さな飛び石になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。